黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。
触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われる。アーメン。ご起立ください。賛美の9番を持って栄光の主を褒めたたえます。幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさる人は、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることは全て繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみだ。
神に逆らう者は裁きに耐える。
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知恵にあたる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆様の信仰を主に告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により生まれ、乙女マリアより生まれ、本領ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちの日より参り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち構える。賢いより左へ、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同と教会、聖徒を交わり、罪を許し、体を蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠175番です。
罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その全てを悔い改めます。この悔い改めの祈りを、主は住んでおられる天からこれを聞いて、私たちの罪を許してください。また今日は聖餐の日です。主の御体であるパン、また血を私たちが口にして、私たちの内から洗い清め、清くしてください。それをもって、この次の1ヶ月間、あなたの見姿、また御言葉、その思いを表すものとして立ててくださることを信じ感謝します。また この成田エクレシアを祝福してくださっていることを感謝します。この成田エクレシア、今建物を必要としています。
主はね、
初代教会が建てられたように、私たち一人一人が聖霊を受けてそれを成すことができることを信じて感謝します。また横浜伝説キリスト教会を祝福してくださっていることを感謝します。続く門として、またその場所が御言葉、祈り、賛美が絶え間ない場所としてくださっていることを感謝します。
今日
また御言葉を語られるパスター、河合先生、また働き人の上に聖霊を十万に与えてください。 あなたの身思い、また御言葉を全て語り尽くすこの時間となります。またそれを聞く私たちの耳を清めてください。開いてください。それを聞いて私たちが本当に悟り、従う従順な心を持って行動することができますように。また私たち一人一人に与えられた御言葉があるのなら、それをしっかりと握りしめ、それを叶えられるように思い巡らし、それを信じて手放すことがない私たちでありますよ。またその御言葉が語られたのなら、私たち一人一人がこの場所でみんなと共に分かち合うことができることを信じ感謝します。また私たちを信頼し、子供たちを預けてくださったことを感謝します。その子供たちに、私たちがクリスチャンとして模範が示すことができますように、天からの導きを与えてください。またその子供たちがこの恵みの中で信仰生活が送ることができますように。またそれをもってこの世においてはリーダーシップを取るものとして立ててくださることを信じ感謝します。また今コロナ禍の中にあって、二次感染の恐れもある中であっても、私たちを助け導いてくださっていることに感謝します。私たち一人一人の生き方に従って向いてくださる主に感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように、主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。祈ります。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだもの父なる神様、 あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へとすり合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分解いたします。 羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は自分のない一切のお世話なければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の紋中と鴨にそれをつける。その夜、その肉を食べる。それを火で焼いて、種を入れないパンとイガナを添えて食べなければならない。これは主へのすぎこしの生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ、家畜に至るまで、エジプトの地のすべての偶像を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。あなた方のいる家々の地は、あなた方のために印となり、私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。
アーメン、
アーメン。それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の流された血潮とまた裂かれた体とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を悟りつつ身胸に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたから、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。アーメン。The Samaritan woman said to him, You are Jew and I am a Samaritan woman. I cannot ask me for a drinkFor Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Amen.
まさにしよう。今そうです。あなたが誰であるかそれを知っていれば、この若者たちはあなたに必死になって願い求めるでしょう。主よ、今は本当に、守られる立場でも、これから 守る人として成長していかなければなりません。いずれ父となり母となるからです。主よ、本当に嫌もなくそのような時代が自分たちを待ち伏せているということをしっかりと覚えて、しっかりとした父、しっかりとした母になるために、イエス様に会って整える一人一人でありますように。大人になった時、主よ、本当に自分の思わない道を歩まざるを得ない時もあります。そして付き合いたくない人と仕事を通して、さまざまな人間関係を通してまだ付き合わなければならないこともあります。主よ、そのような時に手に負えない心のこの重荷、そのもろもろをイエス・キリストにあってすっきりと解決できますように。乾いている自分の様を今からイエス様と仲良くしていただいて、そしてイエス様にいつでもどこでも本当に渇きを訴えることができますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちがもしこの若者のように、この若い時にイエス様に出会ったとするならば、私たちの今の人生はもうまるっきり変わったでしょう。主よ、本当に私たちは、悔しいと思います。そして羨ましいとも思っているのです。主よ、彼らはこの最も自分たちの味方にしてくださるイエス様を信頼して、そしてこのイエス様に希望をかけて歩むことができますように。良き母、良き父として、また夫、妻として自分を整えていくことができますように。ピカイチに光らせてください。イエス様の皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記の39章です。創世記39章、それでは、初めに1節から4節を宣言いたします。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの定身で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。アーメン。では一言お祈りいたします。我らを召し呼び出し、我らをあなたの働きへと任じくださった我らの主イエス様、我らは今日もここに集い、あなたの御前に進み出ております。どうかあなたの御口から流れ滴るその恵みの言葉、命の言葉を今日我らに豊かに満たし、我らをあなたの恵みと命に満たしてください。どうか取り継ぐしもべらの唇を清め、あなたが支配し整えてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を皆を褒めたたえ賛美いたします。ヨセフについてまた前回引き続いて見ていきたいんですけども、ヨセフ、もう皆さんご存知、本当にエジプト当時の一番の強国エジプト、そこの総理大臣と主が任命してくださいました。なぜなら彼は本当に清らかな政治家だからですね。彼は本当に多くの人々を世界的な飢饉から救い出し、多くの人の命を救い、そしてのみならず、ただの総理大臣ではないですね、神の家族、このイスラエルの、家庭、まだ当時はイスラエル国家ではなく一家族でした。そのイスラエルの家族を、 民族へと、そしてやがては国家へと育て上げるために必要な土地、それもすごい潤ったゴシェンの地というエジプトの中の一番良い土地をヨセフは備えて、そこに彼の親族やまた子供たちを住まわせて、そこで大いに大いに産んで増えて地位にして、ね、そして430年後には1家族が60万、ね、男子だけで60万人になっていきました。そのようなヨセフ、本当に皆さん、ね、そのヨセフのようになりたいと思わないですか。ヨセフのように本当に素晴らしい指導者となって、また次世代、ね、あの子供たちに本当に素晴らしいものを受け継がせていく、ね、そのような栄光のリーダーになっていくための秘訣を今日見ていきたいと思います。この一節から、見ていきますと、ヨセフ、エジプトの方に売られていってしまいました。エジプトに釣られていってしまった。そして、パロの役人、ねポティファルという、人のところに、そのパティファルが彼を買い取りました、ね、奴隷としてです。ヨセフとしては本当に お父さんの元を離れて、家族の元を離れて遠い国にたった一人で、それもそれまで神の国の価値観だったところにいたのが、突然神の国の価値観一切ない世の価値観で動いている国の奴隷となって行ってしまいました。もう本当に、ね、もう打ちひしがれて余りあるような状況だと思われるんですけども、でもヨセフその場所で、なんかひょうひょうとしかもうまくやっていけるんですね。その彼がなんでこんなにうまくやっていくことができたのか、ヨセフは、その3節見ますと、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼と共におられ主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見たとありますね。主が共におられるならば主がすることを成功させてくださる。皆さんは、何をすれば、何をしても栄える人間になれるのか、皆さんも、ご存知ですね。聖書から詩篇の一編、先ほど購読文で、購読しましたけども、3つの図があります。3つのしない、すなわち悪者の道に立たず、罪人の道に歩まず、その、その座につかなかった人、そういう人は、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、今まさに子どもたちが、また皆さんが口ずさんでおります、手にしております。覚えるということよりも口ずさむことなんですね。昼も夜も覚えなくても御言葉を昼も夜も口ずさむ、これ、あるいはそれを思い巡らす、とも訳せます。口ずさみ、思い巡らし、そういう風にしている人は、水路のそばに植わった木のように時が来れば実を実らせその葉は枯れず、その人は何をしても栄える。ヨセフは何をしても栄えました。なぜ？彼は主の教えを喜ぶとし、悪者の道を喜ばなかったから。ヨセフはお兄さんたちの悪どい技に加担しなかった。むしろお父さんに全部告げましたね。そして、彼この創世記見てると分かるんですが、いつも神様は何とかなのか、これは神様がしてくださったことです。神がその夢を解き明かしてくれるのではありませんか。もう何でもかんでも神様、神様、いつも主を思い巡らしていた。だから彼は何をしても栄えたんです。
あのね、ヨセフも私たちと同じように人間としてのこの感情は持っているはずなんですよ。ですけれど彼の偉いところは何かって言ったらね、自分の感情を悪者にね犯さない。悪者が自分に言った言葉によって犯されて、その悪者が言った気持ち悪いそのね悪さ、そこにね至らない人、それがヨセフだったんですね。だからヨセフのようになりたいと思うんだったら、人の汚れ言葉、汚れている行動、それを見た時に私たちがね、ああ嫌だと思っちゃいけないんですよ。なぜ？その人が汚れることをね言いました、やりました、それで嫌だということを私たちが感情的に持った時に、どういう状況になっているかって言ったらね、自分の霊的体がね弱いんですよ。だから肉の体が弱い時にすぐ風邪ひいちゃうでしょ、人より先にひいちゃうでしょ、 それと同じように犯されてしまうということなのです。だから感情の面においても私たちは気分悪いということをね、よく私たち今まで言ってきましたよ。でもね、気分悪いことによって皆さんに100万気分悪かったのは100万以上気分悪かったはずなんですよ。でも10万でもいただきましたか、気分悪いことによって。気分悪くて気分悪かった分のね、報酬をいただいたことないんですよね。気分悪くなったことによってね、八つ当たりしてしまうね、身内にね、信頼する身内に八つ当たりしてしまう。これね、何か汚れをまともに受けて、その汚れをまだ自分を拡散しているコロナウイルスと同じだね。だから今私たちは何をするべきか、本当にね、自分の心を守るべきなんですよ。ね、心を守るべき。だから、ヨセフのようになりたいですか？そしたら皆さん、人からの汚れを一切受けてはならないんです。人が汚れた言葉を言った時に、長く聞く必要ないの。汚れることを言った時に、すぐさよなら。ね、それでもその場を離れないんだったら私が離れる。主よ、私はもう汚れた言葉聞きたくないし、汚れた言葉言ってるその人の姿見たくありません。だから私はもうさよならです。そして、ね、本当にこの汚れに対して対処する具体的な、ね、提案、それを自分それぞれが持つべきなんです。皆さんよく考えてください。皆さんが気分悪くなる、ね、誰々かを通して気分悪くなる、ね、そういう常習犯なんですよ。同じようなことでいつも気分悪くなる、ね、常習犯、ね、中に、ね、そのものについてすぐ反応する、ね、この体質を持ってるんですよ。性質を持ってるんですよ。だからそれをどうするかって言ったらね、これは持っているものを外から来るでしょ。人から、人から気分悪いということが来るじゃない。それ来た時に、ああ気分悪いということは自分が正しいと思ってる、それでは言ってることやってること合ってないと思ってるわけですよね。そしたら私のものではない、私のものではない。それと目の前に起きていることに対して気分悪くてどういうことではなくかと言っているということで、今あの皆さんあの創世記の見言葉を暗唱してますよね。闇は大水の上にあり、ね、神の霊は、ね、水の上に動いていたって言ってるんですよ。だから動き方としてメンドリがヒナを抱きしめているかのように、ね、だから中身ができるまで、中身ができるまで、こうだ。子供たちに対して子供たちの中身、良い中身ができるまで、ね、おお、めんどりが素直を、ああ分からずや、ああ中身が全部できて、ね、星々太陽や月、ね、それができるまで、海や山や川、野原ができるまで、神様はこうやっていたでしょ。皆さんもそうやっているべきだ、ね、認識してこれを行うときに根拠が自分ではなく御言葉がこう言っているから、あ、そっか、今中身が空っぽなんだね、あ、抱きしめて中身ができるまで抱きしめてあげる。見言葉に根拠を持って認識してそれを皆さんが行動するとき、そこにはね、莫大な力が起きる。見言葉だよ、見言葉、ね、本当にヨセフのようにね、人からの汚れを受けない、いやいや自分を殺そうとしてた兄たちだよ、いくらなんだって私たちを殺そうとしてるやつはいなかったでしょ、ね、あのね、本当に腹立たしいですよ。ですけれど腹を立てたところで自分が汚れるからヨセフはしない。そして腹を立てる暇ない。彼に与えてくださった神のビジョンがね、あまりにも大きいんで腹を立てる、ね、暇がないんです。だから 腹を立てる暇がないくらい私にもビジョンくださいって祈ってください。イエスの御名で祝福します。アメン。
アメン。でこのヨセフ、ね、本当に不思議なことに奴隷に売られたんです、ね、またその後牢屋に、ね、ぶち込まれるんです。何も悪いことしてないのに。けれども彼、ね、不平不満に言ったという記述が一切なんですね。あの出演時においては、ね、民がつぶやいたとかあれが欲しいこれ欲しいつぶやいた不平不満言ったいっぱい記述があるんですけど、ヨセフに限っては、ね、一切ないんですね。でしかも、ね、彼どんな災いに見える状況に陥ったとしても人のした悪を、ね、それを思わず、むしろ、ね、この与えられた状況、奴隷の家であればその奴隷の家で奴隷として、ね、また、ね、この、牢獄に入れられたら牢獄の囚人としてそこにおいて誠実をしっかりと養っておりました、ね。で一体ヨセフなんでこんな風になるでしょうね。皆さんも、ね、このヨセフのようにもう汚れが、ね、思いが付着しないようにしましょうって言っても皆さんなかなかできないものです、ね、不平不満言いたいです。また人から来た悪、人がした理不尽な仕打ち、それをもう昼も夜も思い巡らすようなそういう性質が肉の中に備わっちゃっているんですね。どうしたらこのヨセフのようになるのか、その秘密、それをさらにこれから見ていきたいと思います。でヨセフさらにですね、まあ、この時ヨセフ、まあ、ちょうど、ね、17歳の時にエジプトに送られまして、で30歳の時に総理大臣になりましたから、まあティーンエイジャーかあるいは、ね、あの20歳前半か、まあ、そのぐらいの年ですね。その年頃の男子にとって、まあ、非常にですね、あの対抗しがたい誘惑が、ね、ヨセフを襲ってきます。それは、ね、女の、ね、誘惑です。この何節から、ね、10節のところを、ね、見ますと、ありますね。これらのことの後主人の妻はヨセフに目をつけて私と寝ておくれと言った、ね。ままあ、このパロの帝臣、ね、侍従長の奥さんですから、まあ、それ相応の、まあ、美人かと思われるんですけども、ね、その、ね、年上の美人の、ね、妻が、ね、私と寝ておくれ、まあ、ちょうど、ね、親元から離れた、ね、若者、ちょうど10歳20歳ぐらいの年頃の、ね、男の子、非常にこの誘惑、この手の誘惑には弱いんですけども、しかしヨセフはなんとですね、言うんですね、八節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか、ね、ここでも神に、ね、罪を犯す。ですから神、ね、彼の頭の中いつも、ね、神様を思い巡らしていたんです、ね、詩編にあります。どのようにして若い者は、その道を清く保てましょうか。あなたの御言葉によってですと書いてあります、ね、主の御言葉ですから、ヨセフ本当に昼も夜も主の御言葉をまた主の与えてくださった夢をいつも思い巡らしていて、ね、その人の知った悪を思い巡らさなかったんですね。本当に私たち、何かと人の知った悪をむしろ昼も夜も思い巡らし、それを口ずさんで、でそれでなんか、ね、自分その身にのこの苦々しさとか、また本当に霊的な、そういう、体制が弱くなって、免疫力を低下してすぐになんか悪い霊に引っかかっちゃって、そういうことになってしまいますけども、けれどもヨセフがなんでこんなに体勢強かったか、やっぱり昼も夜も神様のことを思い巡らしていたからに違いありません。彼は、私はそんなことをしてどうして神に罪を犯すことができましょうか、本当に信玄読みは、こういう、悪どい女の、口、そこからもう何とかして逃れなさい、もう結構書いてあるんですね、でそれでけれども、中説見ますと、それでも彼女は毎日、毎日ですヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れず、 彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった、ね、エチマイのそばにいることをしない、ねということですね、本当にその誘惑のそばにいてしまうということ、これ、そちらに罠にはまってしまう、その可能性を、その道を開けてしまうことになるんですね。この性的な誘惑は、まあ、一つの本当に、なんか、ね、粘着性を持っている、ね、誘惑なんですね、この性的な誘惑に限らず、ね、酒とかギャンブルとかまたドラッグとか、ね、そういったそれにもしハマってしまうならばその身を滅ぼしてしまうということは分かっていますね。 100% 分かっているんですけども、しかしなんでそれに手を出す人が後を絶たないのか。それは、ね、罪に楽しみがあるからですね。罪の快楽性、罪の享楽性があるから。だから人は、ね、なんとなくその性的な誘惑が来たらなんとなくその最初に道を若干開いてしまったり、酒、タバコ、ギャンブル、それに対しても誘惑が来た、それに対して、うん、なんかそれやってみたらかっこよそうだな、なんか大人になった気分だな、ちょっとレベルアップするかな、そういうなんか誘惑もまた、あって、でそれで、それにちょっと手を出してしまうんですね。でそうした、快楽、そうした誘惑、そうしたもろもろ道を、開いておくとどんどんどんどん相手が、乗り込んできます。ですから、職場とかで異性が、ちょっとあなたって、でなんか、ちょっと最初おしゃべりを楽しむぐらい、まあ別に、いきなり性的な罪を犯すわけじゃないから、まあ、別にいいか、なんか相手も、綺麗だし相手もなんかかっこいいし、というふうに思いを広げていくとどんどんその開いた道が、どんどん広くなっていってしまうんですね。ここまではいいや、ここまではいいやっていうことでついに、取り返しのつかないことになってしまうというのが、大体のパターンです。悪魔サタンは、そのようにして人類最初の人から、騙して誘惑してきました。エヴァ、初めは、この、実を食べてはならないということを、そのことを、なんとなく知ってるんですね。御言葉を完全に、手にして覚えていませんでしたから、正確には神様の言葉を、言い返すことはできなかったんですけども、で、ヘビ、サタンはこのエヴァにその食べてはならないという実をじっと見させることに成功しました。道をちょっとだけ開かせたんです、エヴァに。でエヴァはちょっとした開いた道、それを通してその食べてはならない実をじっと見つめました。したらなんか、美味しそうだ、目によく、また肉欲によく、そして賢くするというその実はいかにも好ましかった。ですから道がどんどんどんどん開いて、そして取って食べてはならないという御言葉を犯してしまいました。サタンはそういうふうにしてですね、人類最初の人からそうやって人を、悪へと陥れてきたわけです。ヨセフは、そういうところを、一切、しませんでした。本当に、けれどもこの契約の偉人と見られる人たち、本当に多くの人々が、女一つをとっても異性一つをとってもそれで失敗を犯していきましたね。例えばサムソン、サムソンはデリラというペリシテ人の違法の女、美人です。彼女がですね、ふかけてくるですね、あなたを、縛りつけるためにはどうしたらいいって、聞いてくるんですけど、サムソンはそれに対して、あ、お前、俺を引き渡す気か、ダメだ、そんなことを許さんって、すぐに 100% 突っ張るのではなくて、そうだな、まだ作りたての指の、ぎっつるで、縛られたら私は赤子のようになろうとか、なんかそんな風にですね 100% 突っ張るのではなく、なんか道を開くんですね。その罪に対する、若干の、要するに罪の楽しみ、このデリラに 100% 突っ張れたら嫌われてどっか行っちゃいそうで、それが怖いから、だからなんとなく、その、デリラに対して、なんとなくそのゲームに乗ってあげて、 で実際にはそれすらですね、まだ作りたての弓づるで根から縛ってって、でその目にあってまた、ね、デリアいいんです。あなたよくも騙したわね、で今度こそ教えて、ね、どうしたら、ね、あなたが、ね、そういう縛れるのって、そうだな、旗折りに私の長い髪の毛を、ね、旗折りに、折り込んで、でしたら私は、ね、赤子のようになろうって、彼の秘密髪の毛にあるんですけど、髪の毛の一部を引き裂かしてしまうんですね。でデリアは実際それをするんです。でそれでエジプト人を、ね、ペリシテ人をそこに引き込んで、ね、で捕らえようとするんですけども、また、ね、サムソン、それを、ね、やっつけるんですけども、でデリラ、ね、これでも来れないで、あなたまた騙したわねって、ね、もうサムソンいい加減にですね、もうこの辺で、ね、あこのデリラ、私をなんか陥れようとしてるなっていうことではなくてですね、ついに彼首根っこを掴まれてしまうんです。デリラに、ね、秘密を教えてしまうんです。髪の毛が全部剃られてしまったら私は、ね、赤子のようになろうって、このようにですね、罪への道をちょっとでも開くとどんどん相手が突き上がって、そして最終的には首根っこを掴まれて、そして、ね、首落とされてしまうんです。性的な誘惑、アルコール、ドラッグ、ね、みんなこれで、ね、首根っこ掴まれた人はみんな初めそのちょっとしたとっかかりの道を開いてしまったところにあります。ヨセフは、ね、その初めのとっかかりをそもそも受け付けませんでした、ね、道をそれに踏み込みませんでした。それがこの、ね、ヨセフが、ね、一切、ね、その罪を犯さずまた失敗をしなかった、ね、偉大な原因です。こういった誘惑、これに対抗する唯一の方法、それはヨセフの方法です。逃げることです。逃げるんです。この誘惑が来たら、それを見入ったりしてはならないんです。それ誘惑が来たら、それをじっと見つめたら、エヴァのように騙されてしまいます。その誘惑が来た時に、アルコールやドラッグやその性、それをちょっと楽しみながら味わいつつ、ちょっと味見しながら、もうギリギリのラインで、私はその革新的なところに入らないようにして楽しめばいいやっていう人、もうほぼ 100% その人は捕まってしまいます。そういう思いである限り。
あのね、いい例がソロモン。ソロモンは自分がね、悪に陥らない自信があったんです。だから自分は悪の構造を知りたかった。悪というのはどのような構造を持っていて、ね、どういうことによってこう段階を積んで、そして罪を犯して罪が実っちゃうのか、それをね、ソロモン知りたかったんですよ。知りたいと思って自信持ってやったことが最も悪どい、ね、イスラエルに、ね、違法の神々を強化して入れるようなことをしてしまった。だからね、悪には、ね、その場を離れるということが一番なんですよ。一番なんですよ。だから主が言ったじゃない、ね、あなた方に約束の地を与えた時に、その場所に、ね、異邦人を置いてはならない、もともとの原住民を置いてはならない、ね、近づきになって彼らがやっていることを見たときに、あなたたちが滅びの道、彼らと全く同じような滅びの道、そこに至ることを私が知っているからって言ったんです。だから私はしない。友達もそうなんです。友達、私はしない、あの子はやってるけど私はしない、私にもしないよあの子は。いい、違うんです。お近づきになれば必ずことは起きる。だからもう本当に近づきにならないように、本当にその前の段階で私たちが守らなければならないということなんです。
ヨセフは逃げることの名人でした、ね、だから、ね、彼は、ね、本当にいつも心をきれいな状態に保てていたんですね。 悪い悪どい思いが来た、ある人が理不尽なことを自分に仕向けて自分は奴隷になってしまった、牢獄の住人になってしまった、としてもそのことを思い巡らさないんですね、付着させないんです。もう本当にあの人がした悪、もうずっとそれを握りしめて昼も夜も思い巡らして、でそれで心の中にぐるぐるぐるぐる、している人がいるんですけども、そうしたところからヨセフフリーだったんです。今ストレスフリーっていう言葉が流行ってますね。いかにストレスフリーになるのか。ヨセフはその人のした悪フリーだったんです。またこの誘惑が来ても、それ誘惑がもう服を掴んだら服をそのまま置いて逃げるほど、ヨセフはもうすぐにこのペタッて付着することすら嫌だったんです。この人のした悪、悪どいことを見たならば、もうそれ1秒たりとも自分の中に留め置くことをしないで、すぐに父にパッてすっぱず、またこのエジプトの父の中においても、彼一人でした。いろんな人の悪どい様を見ます。いろんな人の悪どい罠にかかりますけれど、それを心の中に入ってきて、それをぐるぐる思い巡らそうとするのを1秒でも早く嫌だって言って、すぐに父なる神様にスルーパスして、でそれで自分の中に留めておかなかったんです。これが秘訣です。ヨセフのようになる秘訣、それは自分の中に留めおかない、人のした悪、また悪どい感情、妬み嫉妬、また性的な好奇心誘惑、そうしたものを少しでも1秒でも早く心の中からパッと父なる神様にスルーパスする、だからヨセフはいつも心がきれいに保てたんですね。
ヨセフの相手はどうだったかしたらね、もうヨセフが受けてないでしょ、汚れを受けてないから、ヨセフに向けていた怒りだとかもうあったよね、憤慨とか、それヨセフに向けていて殺そうとまでしたじゃない。だけどヨセフは一切受けてないので、ヨセフから戻ってくるんです。戻ってきてどうなったかしたらね、殺したいと思ったのに、毎日もう本当に死の思いをして生きてる。もうお父さんがね、毎日を地獄に落ちたかのように生きているので、それを見ている兄たちの気が利かなかった。だからね、誰が苦しんだかしたらね、ヨセフは毎日忠実に生きていた、兄たちは毎日苦しんで生きていた。そしてヨセフが生きている間、エジプトに行ってからも、彼らはいつもこの片隅で、心の片隅でいつも思うの、ヨセフが私たちに仕返ししたらどうしよう、仕返ししたらどうしよう、この不安をずっと不安おののいて生きていた。そしてお父さんが死んだ時に本音を言うじゃん、ね、お父さんが生きている時に私たちを許せって言いましたよ。だから受けないと、私たちがね、汚れを受けないと、それはそのまま向こうに行っちゃうんですよ。向こうに行っちゃって向こうの人を懲らしめるの。だから汚れを受けないことが相手を懲らしめることになるから、汚れは受けない、ね、そして受けないと相手が懲らしめられる。これ法則だよ。汚れを受けてしまうと、ね、相手は、ね、楽しいということなんだけど、私たちが汚れを受けないと、それがそのまま相手に行って、ね、悔い改めるまで、その人がね、もう生き方直すまで、ずっとそのね、私たちをけなそうとして言った言葉は相手を懲らしめる。ヨセフ、本当に自分はね、思っていないのに、兄たちずっと懲らしめられる。なぜ？ヨセフの、ね、この受けてない、受けてない年月が、彼らはずっと受けなきゃいけない。それが法則なんですよ。
ヨセフは、ね、この、ね、先ほど支援の一辺、三つの図がありましたね。あざける者の道に歩まず、また、ね、悪者の計りごとに、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、歩まず立たず、席につかない、この3つがあります。 ヨセフは、ね、もう、誘惑が来たらもうすぐにもう服をその場に置いて逃げるほどもう歩まず立たず座につかなかったんですね。そうした性的な誘惑、ね、来た時、例えば本当に、ね、この性的な、ねなんかそういうビデオを見る、ね、習慣があってそこから離れられない人、ね、それはそうしたらもうレンタルビデオ店の道に歩まないことです。まず先にそこの通り、ね、を避けて通ること、そして、また、ね、その、レンタルビデオ店に、歩いて行ってしまったらそこに立ってしまうんですね。その、罪人の道に立たず、ね、なんですけどしかしそのレンタルビデオ店に立ってじっと見たら中に入りたくなって中に入って借りてそして、ね、家に持って帰ってソファに座ってしまうんです、ね、座についてしまう、罪人の、ね、あざけるものを座につかなかったって書いてますね。座についてそしてじっくりとビデオをつけて見入ってしまうってこれがこの罪の中に入ってしまう、ね、災いを被ってしまう人のパターン、ね、ヨセフはもうその、ね、道に立たないというところからもうすでにずっと成功して続けてきていたわけですね。
あのねヨセフの法則として皆さんが覚えなければならないまず腹を立てないということなんですよ。腹を立てないことが勝利だね。腹を立たすようなことを相手がね悪口を言ったとしても自分がねそれを言われるような筋合いがないんだったら手はさよならせてその人に置いてあげればその人に置いてあげる置いてあげることによってその人が言ったものがその人を責めて悔い改めるまで責めるそのようなことをするのが私たち、ね、一人一人のクリちゃんがしなければならない。ヨセフがなんでこのね本当に大事な創世記でこんなねいい役割を担っているか私たちにもヨセフに見習わなさいとって言っているんですよ。ね本当にこの時代にヨセフのような切り盛りは必要ですよ、ね、ヨセフのような切り盛りは自分もなりたいです。そしてまだ自分が何かしてる時に自分のね右に左に、ね、ヨセフのような切り盛り屋が行ったら本当にどれだけ、ね、祝福なんでしょうか。だから皆さんはね汚れを受けないということで自分も訓練しなければならない。訓練をしてヨセフに近づけることが自分がこの時代のヨセフになるということに近づくことができる。そしてヨセフのように自分がね本当に切り盛り屋になってねあることを忠実にするとする自分がまた何かするときにはヨセフのような切り盛り屋が与えられてそして万事 OK ということになるわけなんですね。だから人格を保つことそれが本当にもう非常に大事なこと。ヨセフのようにこの大きな祝福を受けるために人格を保存することなんですよ。人格を神にある人格を、ね、本当にそのまま持ち続けるそれが非常に大事なんですね。だからヨセフのように祝福されたいそのようにもう尊敬されたいそして人を助けたい切り盛りして、ね、世を変えたい、ね、安定させたいと思うならばまず第一に汚れを受けない、ね、汚れは汚れを言った人に置いてあげる。これが必要なんです。ね、自分のね、気分悪くなるそのパターンを皆さん考えてみてください。本当に似たり寄ったりがある。同じことがいつも自分を気分悪くする。だからそれをね、書いとくの。すぐ忘れる。散歩歩いたら忘れるから罠に陥るから書いとくの。私はこのパターンでいつも気分悪くなる。だからこうね、こう例えばの話。気分悪くなる。そういう時にこうする。あ、パターンね。そうするとね、相手はどうしたんだ。はてなはてなはてな。なっちゃう。ね。それで あとやってもやらなくても湿度だけを言っておけばいい。湿度だけを言っておけばいい。そして湿度に対してね、その本当に腹を立てないで湿度を置いた時にどうなる。だから
こう書いとくの。で、あのとにかくね、ガーッとなる前にパッと出す。
ね。
しよう。そうするとね、ハテナハテナハテナになっちゃうから、それで直すの。ね、それで直すの。これが私たち自身がね、生き返る方法でもある。ね、最近ね、私がね、ある人にそれをすごいこう実践してる。ある人にね、実践してるんだけど。あのね、実践してみたらね、ものすごく心が平和だよ、うん、ものすごく平和で、そしてね、そのある人に私があのまだね、もう良くないことしてるんだけど、人がどんなに良くないことしても正しいこともするの、人はね。あのね、連続して人を殺した人でも、その人にも悪いところもあるけど、いいところもあるね。だからそのいいところを見つけたんですよ、私。あのね、つかぬ間のいいところ、もうあっという間にね、いいところすぐなくなっちゃうけど、でもね、そのいいところを私がね言ったの。あなたがやったことの中でね、これとこれは良くなかったけど、でもさっきやったあれは素晴らしいよ。だからもうそういったことをこれから大いにね増やしてくださいね、したんですよ。そしたら、ね、その翌日、あのね、すっごい、あの、うん、あのね、言っちゃう、糖尿病で今注射打ってるの。それなのに、ね、食事制限される嫌だから糖尿病だっていうことを隠して、そんで家族が糖尿病ですっていうことを言ってきたので、まあ教会の方が今食事制限しているんです。もう小さい時から盗み食い、墓の時一切しない、悪いことに盗み食いだけです。小さい時、戦後本当に食べ物が乏しい時に、家族多いでしょ、ちょっとずつ食べると分かんない、それをずっとやってきたので、ずっとやってきたので、その癖がね、もう40年の癖でしょ。そしたらね、そういうのが昨日ね、こう言ったんですよ。朝ごはんを何時に食べたので、11時過ぎに食べたので、お昼12時に食べるとカロリーオーバーになっちゃった。今までないことよ。だから食卓につかないからどうしたのって言ったら、来て、何時に食べたので今食べるとカロリーオーバーになっちゃうから、私はテピにして向こうで待ってます。あのね、金曜日に私がね褒めてます。あるところは叱って、あることは褒めてます。そしたらそれなんだろう。それで私がまだ言ったんです。食事に対してあなたが自分で制限をつける、それはこもっともなことだ。今までダメだよ、守ってくださいということより効果だ。いいことをやった時のね、これを認めてあげることによって、いいことができないに引き込まれているこの聖なるプライドね、プライドをね、穴から引き上げてあげなきゃいけない、ね、私たちの魂を穴から引き上げって書いてあるよね。穴から引き上げ、ね、もともとはいいことができる人なんですよ。罪によってできない状態になってしまったの、ね、罪が癖化されて癖になって、だけどもともとはね、引き込まれているだけであるんですよ。だから悪いことばっかりすると悪いことばっかり見てその人に言っちゃうから、でどうするかしたら、その人がやったちょっとしたことを、それは素晴らしかったよ、ね、よくもそんな気づいてやってくれたねということによって、次はね、食べ物を言ってきたよ、はあ、その前に何があったの、 賞味期限約10日過ぎた私のかじりのかじりのこちのパン、私が忘れて置いといたの。そんであれあれ気づいた時に、ある時気づいた時に、あれこの間食べたらどうしようと思ったけど、ベロン。そんでパンのあのあれあるじゃん、袋はこっちなんです。なんて言った
見たら、ここのかすぎているので食べ残しパンだから、なんとかさんに相談して捨てました。なんとかさんまで入れるね。そんで捨てた証拠に そんでそのそれを聞いて私が騙されると思う。どこに捨てましたか。もう刑事さんになっちゃう。どこに捨てましたか。生ゴミのところに捨てた。生ゴミない。捨てました。もうあのね、ゴミ置き場に置きました。はい、取りに来てた。なぜ行った時に告白しない。それで今までみんなが騙されていたから、そのパターンが生きてるんです。だからそれをね、切るために何をしたかしたか持ってきてください。ないですよ、やっぱね、ない。ね、教会も生ゴミも他のものを全部あるんで、それだけがない。そしたらね、あれこれないのかな、だって他のゴミかもしれないって言って、何を持ってきて、多分ね、隣のどっかのね、飲食店の生ゴミ持ってきて、こんなでっかいの。うちのゴミこの、これうちのゴミじゃないよ。ということで返したということなんだけど、その罪を告白するまで、本人が告白するまで、何日もかかりましたね。どういうことかって言ったら、小さい時から、多分彼女は戦後貧しい時にみんなの食べ物をちょびっとずつ食べた。それがずっと残っていて、根っこが深いの。それで食べ物でつまびね、食いしたでしょ、とろぼして。だからもう体がもう毒だらけの、ね、普通の糖尿病じゃない、毒寸前。こうやって食べちゃうから。いいですか？どんなに悪い人でも、いいところは必ず。そのいいところをちょっとこう、ね、私たちがこう、ね、引き上げてあげると、そのいいことに芽生える、ね、芽生えるということがこう始まるんですよ。だから、いいことで、いいことちょっとしたことやったとき、やってないのと言っちゃダメ、やったとき、やったことについてね、本当にね、やってみつけてあげる。そうすると良いことへのプライドがそれちゃうということになる。
ですから気軽に、その付着されないと言いますか、ね、悪人また悪魔サタンが何とかして皆さんのことをですね、この汚れに付着させよう、とどまらせようとするんですけど、今甲斐先生が言ったように、本当に相手の良いことをね、褒めてあげる、また自分自身がその汚れに付着しないということを、ね、これをしていくべきです。ね、サルスベリっていう木がありますね。サルスベリ、なんでそういう名前か、サルが、ね、その木に登ろうとするとなんか木がツルツルして滑るからなんですね。皆さんの心に汚れ、思い巡らしがあると、悪魔サタンがもういとも簡単に皆さんよじ登ってきます。皆さんは、ね、それを、ね、一切そのヨセフみたいに、ね、それ付着させないんです。ね、するならば皆さんは悪魔サタン滑りになることができます。
アーメン、アーメン。
また、ね、このヨセフ、ね、この女に付着されやすそうになりましたね。けれども、ね、ヨセフもう本当に服を脱ぎ捨ててスルッて、ね、滑ってですから、ね、ポテファルの妻滑りになりました。皆さん、もし皆さんをムカつかせる人 職場の人とか、ね、あるいは子供のあの癖とか、ね、そうしたものこと、それらもうすぐに一秒でも早く主にスルーパスして、そうした、ね、悪どいもの、ね、本当に悪魔サタンの滑りになってください。でそして、ね、本当に皆さん自身は主の御言葉をこそ思い巡らして、でそれで本当に主の、ね、精霊が皆さんよじ登ってきて、ね、あれも与えるよ、これも教えるよ、ね、そのようになっていく皆さんでありますよ。イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。では今日も御言葉を思いつつ祈りたいと思います。腹を立てない、ね、腹を立てることによって自分が損しちゃいけないから、ね、立てるようなことを、そのパターン化されているところをちょっと見つけて、そしてね本当にねメモして、ね、腹立ちたい立った時にパッと出して、それを見てからね、あの良し悪しを決める皆さんでありますように。腹を立てる立てないと私たちもヨセフのようになることはできます。では主の名を呼びましょう。せーの、
主よ主よ主よ。
主を付着する心、主を本当にヨセフのようにすぐにそれを主に投げて、主にスルーパスして、そして一切私たちの心の中に、そして汚れを1秒たりとも主をとどまらせることはないように、主を今日あなたがこの奥義を教えてくださったことを感謝いたします。私たちもこれを実践して、そして本当にただ御言葉を宣言して、そしてそのようにして私たちもあなたの御旨を成し遂げていくことができますように。ヨセフはこのポテフラの妻に対して神はというふうに宣言しました。主よ、本当に私たちもあらゆる物事に対して神はと宣言して、そしてその場を本当に去っていくことができますように。どうか私たち本当に汚れに対してはフリーでありますように。汚れフリーになる私たちの家でありますように。主よ、本当にストレスフリーの家はたくさんありますが、しかし汚れフリーの家を目指して、そして私たちのこの子供もまた家族も夫も妻も守っていくものでありますように。そのようにして職場をまた家庭をきれいにして、そしてますます私たちはこのヨセフのようになっていかせてくださるようによろしくお願いいたします。あなたが今日この恵みの御言葉を語ってくださったことを感謝して、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは賛美の388番を賛美して、そのうちに捧げ物を鑑賞したいと思います。388番です。 では捧げ物の感謝をしたいと思います。イエス様、本当にあなたを慕い求めて、あなたから良きものをいただきたいと、そして自分自身が良くなりたいと、本当にイエス様のその清さ、イエス様のその聖なるありさまに預かりたいと願い、ここに集いし一人一人が主を今ここにこうして捧げました。どうぞあなたがこの一人一人豊かにその救いの門出を開き、天の門を開いて、また祝福の門を豊かに開いて、彼らとものをあなたの祝福で豊かに満たしてくださるように、主を本当にこの悪どいコロナがはびかるこのご時世、また本当にこの世界情勢が本当に不安定な中、どうか私たちの子どもたちが、また私たち自身が、仕事がビジネスが全てが守られていきますように、むしろこの悪の時代の中において、主をヨセフのようにどんどんと声太り、またどんどんと栄えていく我らともどもでありますように、どうかよろしくください。どうか一人一人のそれぞれの仕事がこの地上において豊かなもの、上に立つもの、リッチなものでありますように、子供たちがまさずイエス様によって清められた栄光の神の子たちでありますように、また私たち自身、本当にこの地上にいて喜び満足するもの、笑いで満ちたもの、また健やかな美しい力強いものでありますように、あなたが祝福してください。あなたがこの一人一人を祝福し、また守ってくださることを信じ感謝し、我らの主愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美して、そのうち祝祷いたします。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。